Good morning, everyone.
Good morning.
Please turn with me today to Luke chapter 4, verses 24 to 26.
ルカの福音書4章24節から26節を開けてください。
I tell you the truth, he continued. No prophet is accepted in his hometown.
またこう言われた。誠にあなた方に告げます。預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。
I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time, when the sky was shut for 3.5 years, and there was a severe famine throughout the land.
私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間、天が閉じて全国に大飢饉が起こったとき。
Yet Elijah was not sent to any of them.But to a widow in Sarepath in the region of Sidon.
イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメの女にだけ使わされたのです。
The title of today's message is The Marks of a Prophet, Part 1.
今日のメッセージのタイトルは預言者の印パート1です。預言者の印パート
1。 Today, once again, we are looking at the first address which Jesus gave to his home synagogue after he began his public ministry.
今日もイエスが公に教えを始めてから故郷の街道に戻られ最初に人々に話された内容を見ていきます。
When we look at Jesus, he had many roles that he performed in his ministry.
イエスはその使命の中にたくさんの役割を持っておられました。
However, if we see him as someone growing up as a Jewish person in that time and place did, we will notice three roles in particular.
ユダヤ人と育ったイエス、そしてユダヤ人としてされていったことに目を向けると特に3つの役割に気がつくと思います。
Prophet, High Priest, and King.
その3つのイエス様の役割とは預言者、大祭司、そして王様、この3つです。
Now, when we look at the Old Testament and the history of Israel, we will notice that while some people perform two of the roles, either king and prophet or high priest and prophet, there was no one who ever performed the roles of king and high priest together or all three roles together.
ここで旧約聖書とイスラエルの歴史に目を向ければ、この3つの役割のうち2つをこなした人物はいても、3つすべてを担った人物はイエスのほか誰もいないということに気がつくと思います。王と預言者、または大祭司と預言者という役割を、2つ兼ねて担った人物はいても、3つはいなかったんです。
In verses 24 to 28, Jesus reminds the people about two very important prophets from Israel's history.
24節から28節の御言葉の中でイエスはイスラエルの歴史でとても重要な2人の預言者を人々に思い起こさせました。
That is Elijah and Elisha.
それはエリアとエリシャです。
From the things that he told the people, we can learn aboutThe things that show the people that what the things are that show the people that someone is a true prophet of God.
イエスが街道で人々に語ったこの内容から、果たして 真の預言者とはどういう人を言うのか、そのことを学ぶことができるんです。
Today we are looking at verses 24 to 26. From these verses we can find four marks of a prophet.
それで今日は24節から26節を見ていきます。ここから預言者であることの4つの印を 見て取れるんです。
I plan to look at verses 27 and 28 for the message on June 30th.
それから6月31日のメッセージで27節と28節を見ていくことにします。
So let's now look at the first four marks of a prophet.
それでは預言者の持つ4つの印を見ていきます。
Firstly, a prophet is an outsider.
一つ目の印、それは よそ者である。よそ者である。
Verse 24 says, Truly I tell you, he continued, no prophet is accepted in his hometown.
24節に、まことにあなた方に告げます。預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。とありました。
There's a saying we have in English which goes like this: familiarity breeds contempt.
英語のことわざに、慣れ慣れしさは侮りのもと、慣れ慣れしさは侮りのもとというのがあります。
It seems so often that the people who you grew up with.Find it difficult to accept what God is doing in your life.
一緒に小さい時から育った者同士は、そのうちの誰かの人生に神が働かれていることを見ても、なかなか受け入れないということがよくあるんです。
They remember the things you did as a child and the family circumstances you grew up in.
彼らはそのあなたの子供の頃やどんな家族の中で育ったのかを知っているんです。
And these things often become hindrances for them to accept your message.
その認識、知識が、なかなか神様の、働きをの話を受け入れるということに、つながらない、妨げになるんです。
When God wants to bring a prophet, He chooses someone who's an outsider to come and speak His word to the people.
ですから神は預言者を送るときに、よそ者である人を生かせて、そして神の言葉を人々に広く告げさせています。
This is very different to the sort of person God chooses for roles like a pastor, which is best served by someone in the community who knows the community's needs.
これはコミュニティのことをよく知って、そこで人々に使える牧師と牧師の役割とはかなり違っています。
And I've met a few people with prophetic ministries over the years.
私はこれまでに預言者としての使命を持たされた人に 2,3 人会ったことがあります。
The life of a prophet is someone...Who is always on the move.
彼らは皆常に移動するんです。
They never settle down in one place for long.
一箇所に長く落ち着くことは決してありません。
God is always bringing them to new places where He's working.
神が彼らをご自身が働いている新しい場所へ場所へと移されていくんです。
Yet the remarkable thing about these people that I've noticed is how God uses them to reach so many different types of people from different cultural backgrounds and different classes in society.
素晴らしいことに、神は彼らを用いて異なる文化、また異なる階級の中でも多くの人たちに神を伝えさせていかれるんです。
However, I've also heard from people with prophetic ministries how difficult it is for the people they grew up with to accept what they say.
私はその 預言者たち、預言者としての使命を持った人から、こういう話を聞きました。一緒に育った、やはり一緒に育った教理の人々はなかなか話を受け入れないということです。
Acts 11 verse 27-29
ではその一例を見てみましょう。使徒の働きにあります。使徒の働き11章27から29節です。使徒の働き11章27から29節にあります。
During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch.
その頃、預言者たちがエルサレムからアンテオ家に下ってきた。
One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius.
その中の一人で、アガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こった。
The disciples, as each one was able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea.
そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。これがよそ者が送られた例です。
When God wants to let people know about what's going to happen, it normally requires someone from the outside to come and let them know.
これから起こることを神が人々に知らせるとき、大抵よそ者が来て人々に知らされます。
If we study the prophets in the Old Testament, we will see that they were all outsiders in some ways.
旧約聖書の預言者を調べれば、みんなよそ者なんです。
If we study the prophets in the Old Testament, we'll see they were all outsiders in some way.
旧約聖書で預言者たちを調べれば、それは皆よそ者です。
Jonah was sent to Nineveh to call them to repentance.
あのヨナはニネベというところに送られて、人々に悔い改めるように告げました。
Daniel was a devout follower of God who was taken captive and brought to a faraway country where he worked for a heathen king.
ダニエルは捕虜として祖国から遠く離れたところへ連れて行かれ、異教徒である王のもとで働くことになりました。
Don't be afraid to be an outsider for God.
あなたが神様ゆえによそ者となることを恐れないことです。
He will use you.
神様はそのように使われるのです。
Amen.
Amen.
Secondly, a prophet reminds people of God's standards.
預言者の印の二つ目です。人々に神の基準を語る。人々に神の基準を語る。
The first part of verse 25 says, I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time.
24節にエリアの時代にイスラエルにもやもめは多くいたとありました。
Here Jesus is setting the facts straight.Telling people the truth. At the same time, he is reminding them that true prophets show us God's standards.
ここでイエスは 事実をストレートに人々に告げたわけですが、それと同時に真の預言者とは神の基準を語ることを人々に思い起こさせたんです。
God's people were commanded to take care of widows.
神はイスラエルに対して未亡人の面倒を見るように命令されていました。
Jesus is indirectly here reminding them of this.
イエスはこのことを人々に思い出させたのです。
Because one of the reasons God was so angry at Israel that he sent them away into exile was because they neglected to take care of the oppressed, the fatherless, and the widows.
なぜかというと、神がイスラエルの民に怒りを表し、イスラエルの民を国外に追放した理由の一つが、虐げられている者、父のいない子、そして未亡人の面倒を見ることを怠っていたからなんです。
It didn't matter about how outwardly religious they were.
外見上の宗教心が問題なのではなく、
If they weren't compassionate towards people in poor circumstances, God would not accept them.
神様というのは、気の毒な状況にある人々に対し、憐れみを持たない人々の心を良しとされない方なんです。
Isaiah 1, verses 11 to 17.
では、その神様の心が現れているところを見ていきます。イザヤ書1章11から17節です。イザヤ書1章11から17節です。
The multitude of your sacrifices, what are they to me, says the Lord? I have more than enough of burnt offerings, of rams and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats.
イスラエルの人々が神の命令を聞かなかったために、あなた方の多くの生贄は私に何になろう?と主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。
When you come to appear before me, who asks this of you, this trampling of my courts?
あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけよとあなた方に求めたのか。
Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moons, Sabbaths, and convocations. I cannot bear your worthless assemblies.
もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。
Your new moon feast and your appointed festivals I hate with all my being. They have become a burden to me. I am weary of bearing them.
あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。
When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you make many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood.
あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。
Wash and make yourselves clean.Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong.
洗え、 身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。
Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow.
善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。
A true prophet reminds the people of God's standard.
真の預言者とは神様の基準を語ります。
He or she doesn't go against God's word.
預言者は神の言葉に反することは言いません。
They might help clarify God's word in the minds of the people listening, but they never contradict it.
そうではなくて、預言者の言葉に耳を傾ける人の心の内で、神の御言葉が明快になっていくよう助けるのです。そこに矛盾は見えないのです。
If someone claims to be a prophet, but says something that is against what is in God's word, have nothing to do with them. They are a false prophet.
もし誰かが神の御言葉に反することを言いつつ、自分が預言者であると言っているなら、それは紛れもなく偽物です。
However, when a prophet is prophesying in accordance with God's word, listen carefully and obey.
私たちは神の御言葉に沿って預言している預言者に対した時こそ、注意深く耳を傾け、それに従うことが大事なのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, a prophet works according to God's timetable.
預言者の印三つ目です。神の定める時に働く。神の定める時に働く。
The second part of verse 25 says, When the sky was shut for 3.5 years, there was a severe famine throughout the land.
24節に、3年6ヶ月の間、天が閉じて、全国に大飢饉が起こった時とありました。
Here Jesus is reminding them of the times that Elijah worked in.
ここでイエスは人々にエリアが働いた時のことを思い起こさせたのです。
He was obedient to God's timetable.
エリアは神の定める時に行動したのです。
The prophets normally come just prior to God bringing about a judgment.
預言者たちというのは神の裁きの起こる前に送られます。
Sometimes they even remain throughout that judgment as a testimony that the judgment is from God.
そして時にはその神の裁きが行われている最中、そこに居続けることもあります。それはその裁きが神から来ていることを証しするためです。
Often the timing of the visit helps save some from the judgment or even an entire group of people.
預言者が送られると救われる人が出てきます。集団で救われていくこともあります。
Noah told the people of the flood to come and prepared for it at exactly the right time, but only he and his family obeyed and were saved.
Noah は人々に神から聞いたこと、洪水が起こることを知らせました。そして彼は神の定めた時に合わせて準備を整えたのです。でもそのこと、神の言葉に従い救われたのはノアとノアの家族だけでした。
Joseph revealed the meaning of Pharaoh's dream at exactly the right time to prepare for the famine.
そしてまたヨセフもファラオの見た夢の解き明かしをして、そして飢饉に備えたのです。
True prophets work to God's timetable and not their own.
真の預言者というのは 自分の思いで決めた時ではなく、神の定める時に従って働いていきます。
Psalm 75 verses 1 to 3.
では詩編75章1節から3節を見ます。詩編75章1節から3節です。
We give thanks to you, O God. We give thanks, for your name is near. Tell men of your wonderful deeds.
私たちはあなたに感謝します。神よ、私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたの屈しい技を語り継げます。
You say, I choose the appointed time. It is I who judge uprightly.
私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。
When the earth and all its people quake, it is I who hold its pillars firm.
地とこれに住むすべてのものが揺らぐ時、私は地の柱を固く立てる。
Just as a true prophet works in accordance with God's timing, we also, as his servants, need to follow his timing.
真の預言者が神の定める時に働いていくように、神を信じる私たちも神のタイミングをフォローしていくことが大切です。
We need to be continually watching and praying to see what he is doing and joining him in it.
神が何をされているのか常に見定め、そして祈り続けて、その神の中に加わっていくのです。
God is in control. Trust him for the right timing.
全ては神が支配されているのですから、神の時は正しいことを信じ切ることです。
Act when the time is right.
正しい時に行動していきましょう。
アーメン。
アーメン。
Fourthly,A prophet obeys God's direction.
では最後4つ目です。預言者の印の4つ目は、神の指示に従う。神の指示に従う。
Yet, Verse 26 says, Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath in the region of Sidon.
26節にエリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメの女にだけ使わされたのですという文があります。
The city of Sidon is often mentioned together with the city of Tyre.
シドンというこの町なんですが、ツロという町と一緒によく聖書に出てきます。
These were two Phoenician cities that were just north of the border of Israel.
この二つの町はイスラエルの北の国境にあったフェニキア人の町でした。
The Jewish people regarded them as very evil cities because of the idolatry practiced in them.
ユダヤ人たちはこの2つの町を悪の町だとみなしていました。なぜなら人々が偶像崇拝をしていたからです。
Yet Elijah was sent to a widow who lived in the territory belonging to Sidon.
ところが預言者エリアはその悪の町、 シドンに属する領土に住む未亡人のところへ送られたのです。
Why did God send him there?
なぜ神はそんなことをされたのでしょう。
Firstly, I think it's because God had grace towards this woman who even though she was not in Israel, she was still suffering from the famine inflicted on Israel.
それはまずこのシドンに住んでいた女性に対する神の恵みが示されたのだと思います。この女性は夫を亡くした女性はイスラエルの人物ではなかったわけですが、イスラエルが悩まされたその飢饉によってやはり同じように苦しんでいたのです。
God punishes more severely those who know his laws, his ways and yet refuse to obey compared to those who are ignorant of his laws and his ways.
神は神の道を知っていてそれに従わないものをよりも神の道を知っているのにそれに従わない者の方を神をあまりよく知らなく知らない者よりも厳しく罰せられる方です。
Secondly, she served as an example of those who are saved by their faith and not by religious works.
それから二つ目に、エリアが神によってこの女性のもとに使わされたのはこの女性は宗教的な働きはしていなかったもののでもその持つ信仰によって人は救われるということの一例だったのです。
And thirdly, God sent Elijah there as a way of keeping him out of the reach of King Ahab and protecting his life.
それから三つ目の理由です。神は預言者エリアがアハブ王に捕まらないよう彼を守るためにシドンへ送られたというこの3つの理由があります。
Elijah went and stayed with the widow in Zarephath in obedience to God.
つまりエリアは神の指示に従って悪の町だったツレファテにいた未亡人のところに滞在したのです。
True prophets follow God's leading and not worldly wisdom.
つまりこれは真の預言者とはこの世の知恵に従って動くのではなく神の導きに従って動くということの話です。
Matthew 11 verses 21 to 22.
マタイの福音書11章21-22節を見てください。マタイの福音書11章 21-22。
Woe to you, Chozarin! Woe to youBethsaida, for if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.
ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技が、もしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは遠の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。
But I tell you, it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you.
しかし、そのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。
It can be that we here in Japan wish we lived in a so-called Christian country, thinking it will be easier to serve God there.
日本に住むクリスチャンの中には、クリスチャン国と呼ばれる国に住めたらと願っている人もいます。
However, it's clear from the Bible that people living in countries with more Christian witness will be judged even harsher if they refuse to repent. than those from countries with little witness.
それはよりクリスチャンカントリーに住む方が神に使えやすいと考えるからです。でも聖書ははっきりとこう言ってるんです。クリスチャンの多い国に住んでいる人がもし悔い改めなければ、クリスチャンの本当に少ない国に住んでいる人たちよりも厳しく裁かれるのだと。
At the same time, those who are faithful to God in harsher circumstances will be rewarded more highly.
そしてその上で、神は厳しい状況、厳しい環境の中で神に忠実なものはより大きく報われると言われています。
So in effect, it's actually better to live for God in hard places.
ということは、実際生きるのに大変、クリスチャンとして生きるのに大変なところで神のために生きていくことの方が霊的にはより良いということになります。
However, we must be obedient to God in choosing where we live.
ただし、どこに住むかを選ぶとき、やはり神に従っていかなければなりません。
A true prophet is in tune with God's will and acts in obedience to it.
真の預言者たちは神の御心の中を歩くのです。御心に従って行動するのです。
Let us also learn to be in tune with God and act in obedience to His will.
私たちも神の御心の中を生きて、神の御心に従って行動することを学んでいくことが大切です。
アーメン。
アーメン。
アーメン。